陶芸
ミキオンくんの
悪道トーク39回目か。
はい、
ミキオンくんニュースは、
ニュースはちょっといくつかあって、ちょっとソウルフライ、
はい、
毎
度お騒がせの、
ね、15、6年ぐらい在籍したんじゃないかな、あのギタリストのマーク・リッドが、
あ、ピロピロくんね、
脱退というか、首というか、喧嘩物別れというか、またやったなっていう、
あの
マ
ッチングがね、なんで、なんで、
どうやら、まあ、一言で言ったら、金。まあ、
そういうのをファンに見せんなよって話なんだけどね、
まあ、まあ、どっちが、ね、どうっていうのは、俺らは分かんないけど、うん、まあ、マークは少なくとも満足してなかったよと。でそのコロナの間も全然まともにフォローもしてもらえなかったしっていうところだし、マックスにはマックスの言い分があるらしいんだけど、まあ、とにかく喧嘩別れして、で面白いのが2つあって、1つはマークが辞めて新しいプロジェクト始めましたよ、のメンバーがトニーカンポス、
あ、
トニーカンポスとか、まあ、一時期サワサヒヨワクとかいろいろいるんだけど、でもソニーも元ソウルフライだから、元ソウルフライメンバーで新バンドを作っちゃって、これなんかちょっと当てつけ感
がある、当てつけ感あるね、でブリードザ・ブリードザ・ヒル
ズからね、
ブリードザ・ヒルズ
ディナイン・ヒルズってなると、あのちょっとやっぱりいろいろゴタゴタしちゃうな、この人はマックスはっていうのが、う
ん、はい、
でもう一つ面白いのが、そのじゃあ公認、まあ、正式にはまだ決まってないけど、はいはい、ツアーに参加するのが
もうちょっと笑っちゃうんだよ、
フィアファクトリーの
D のね、
まあもともとファーストのソウルフライの全体アルバムのアイコワンアイかなんかにもゲスト参加してるし、もともと仲もいいので、
はいはい、仲いいよね、
わかる、うん、全然わかるんだけど、その要はもうごちゃごちゃしてるわけよ、
うん、
トニーカンボスもフィアファクトリーいたし、
そうだね、
あの決していいね今状態じゃないから、なんかもう大学のサークルみたいな、
そうだよね、せんまーみたいなさ、
あそこどこがこうなってこっちもここがみたいな話になって、でまたマックスとリーノってエゴ大魔王2人が
絡むのもあるから、やばいよね、やばい、超危険だもん
ね、絶対ツアー通しで喧嘩するんじゃないかな、
だからマックスがさ、お前そこのお前リーノリフの弾き方ちげえよ
そうそうそう、
ざけんなよ、途中ころうがいいだろお前
やめたわってなって、
なりそう、
ね、なんかそんな気はするけどね、いやっていうちょっとまたお騒がせマックス、
で、あれだよね、はい、ディーノのフィアファクトリーにも新しいボーカルが入りました、
ね、名前もまだ言えねえけどみたいな、ね、でさっきマックスカバラだったら超面白いですって
合わねえぞフィアファクトリーマックスは、
ね、いやっていうちょっと自信ネタもある、
なるほど
ね、
まあまあ楽しみにしましょう、
はい、そうそう、でもう一個はこれ改めて俺ちょっと次の話にもつながるんだけど、うん、ソウルフライのアルバムのクレジットを見返してみたんです
、はい、
そしたらマークのクレジットって一個もないんだよ、全部オールソングリスンドバイマック全部、
マジ
で、そんなわけないの、
そんなわけはない
だし、少なくともソロとかの部分で提供してるわけだから、うん、あ、これもえぐいなって改めて、
やってんなこれ、
そう、全部一個もないんだよ、あの、たまにさ、オールリスンって書いてあって、うん、エクセプトなんだ、
はいはいはい、
他は除くよっていうのが普通書いてあった
り、アレンジの場合とかはね、編曲だったの
一切ない、
マジ、
つまり、まあ、収入というか分配もいかない、
いかないね、
と思われ
る、いかない、いかない、まあまあ、マックスが茶封筒で渡したから、そういうレベルになる、
そうだった、
そう
というね、ところもあって、で、あの次の話につながるって言ったら、クレジットといえば、うん、あのこれ、今日話すメインテーマも、ちょっとそこが鬼門の一つ
そうだね、
ところが、あるので、じゃあメインテーマいきますか、
はい、今回はメタリカの、はい、30周年、
はい、
ボックスセットが
出る、も
ブラックアルバム、まあまあセルフタイトルです、
はい、
セルフタイトル
30周年、いや
まあ30周年か、
まあメタリカはねちょいちょいこれまでもあの、うん、実はどうやって話そうかって言ってたけど、まあちょっととっかかりとして、
そうね、あと俺とミキオン君はメタリカっていうテーマで話すのはちょっと諦めてます、なぜならあのね10周ぶち抜きぐらいになってしまうので、
一生終わらないから、
まあまあ、こういう感じでね、作品で語っていこうかなと、うん。
はい。いやちょっと、ほら、世間的には、今となってはまあ大名盤って言われてるけど、
うん、
当時は結構、セルアウトしたら、
そうね、
したら、ヤバにな
ったら、スピードを捨てやがったとか。
とか、ね、パンテラのビニーかフィルだったかな、うん、がなんか聞いて、あ、これだったら今のこいつらだったら俺が勝てるかもって思って、
あ、そうなの？
そのエクストリームサイドに置いてって思ったぐらい、
はいはいはい、
まあ、本当にあの激変したアルバムなんだけど、今思うとちょっと完全無欠すぎて、
いやもうそうですよ、
ロックのスタンダードみたいになっちゃって、
うん、逆に俺らはちょっとその後追い世代だから、
うん、
メタリカ俺初めて借りたアルバムだから、
うんうんうん、
これはすごいっていう、
91年ってことだよね、
うん、
そうだよね、 だからもう
俺らが
聞き始めるよりも前に出されてる作品なんだけど、まあボブロックと初めて組んだ。
そうだね。
であのその後何作だ、4作ぐらい
ずっと僕
なんだね。まあ今はちょっと離れたけど、ここから始まったのはこの化学反応が一番バキッと決まったのが、
ね、だからずっとボブロックを使ったんだけど、
ね、うん、
いやけどこの作品はマジでね、いろいろ完璧なんだよ。
そうだね。
まず録音状況、すべての楽器の音が最強。
いやこれ
2020何年の今でも生々しさ、臨場感、殺気、ためとか、もうすべてがいい、素晴らしくシンクパックされてるというか、
グルーブとためとそれの開放が半端ないよね。
半端ない。
スーパーと。
で曲もなんつうのかな、まあ今までのそのスラッシュメタリカを求めてたら足りないけど、
ね、
曲単体でも圧倒的なクオリティだし、本当、
ね、
隙がないんだよね。
でこれメンバーはだから、まあ、当然ジェームズと、
まあまあまあ、
ナーズと
カーク
とでジェイソン、
ジェイソンニュースです。
そうだよね。ジェイソンは加入して
2作目だね。
2作目だ。
ああガレージディープを含めると
3作目だけど、
うん、
でもまあその最初に参加した作品は、あのクレジットどころか音すら聞こえない、
完全にいじめだから完全にいじめだから
っていうとこからすると、ブラックアルバムではまあまだ、
ね、まあまあ、
あの まともに聞こえてるけど、
12曲目のマイフレンドオブミザリー、うん、一応リフを提供して、多分それはねクレジットされて
道元から聞いて、あそもそも提供してたんだっていうのと、
そう、
まあクレジットがねされてるんだったらよかったねっていう。
ちなみに、この前作のアンドジャスティス・フォール、うん、ブラックエンドのリフはジェイソン・ニューステッドが考えたらしいんですけど、うん、クレジットされてるかどうかは微妙だった気がするけど、
なるほどね、な
全然世には知れ渡って
ない。いや知らなかった知らなかった。まあね、良くも悪くもここはもう本当ジェームズ・ブラウンの時代巨頭なので、
ね、
まあまあ、あのいいですけど、まあでもねこの作品は本当に頭からケツまで完璧だよね。
すごい完璧。俺だからさ、もういろんな媒体で喋ってるけど、うん、これの7曲目のスルーザネバー、
うん、
で完全になんていうのノックアウトという
映画のタイトルにもなったよね。
あそうそうそうそう、うん、X とかルナシーとか聴いてた少年がこの7曲目を聴いてぶっ飛び中にぶっ飛んで、はいはいはい、完全にメタルヘッド、洋楽メタルヘッドの出来上がり、
そう完成と。
ただサットバットトゥルーは当時は辛くて聞けない
。ああ
チューニングが下がりすぎて、
そう、ね、2曲目
2曲目
ヘビーだよね。確かにな。いや他は好きな曲ある？
他ね、全部好きだから。あと、ホリアーザンゾ
ー。ああ、はいはい、ね。ちょっと失踪するやつ、
ね。そうそうそうそうそう、そう、ね。逆に激音くんなんか。
俺はね、9曲目だったかな。
オブ・ウルフ・アンド・マン。
そう。あれの独特 の, あのリズムとリフが結構好きで。また、その後半以降の曲ってさ、結構その、うん、アルバム通して聴いてる回数って相対的に減るじゃん、やっぱり。
減るね。
どうしても。うん、前半は何度もある。
うんうん、
でたまにこう後半だけ片目打ちで聴くと、
はいはいはい、
そう、はってなる。
そう、わかるわかる。
ああみたいな、結構その無意識に聴いてた部分がある中で、この曲は結構。
なるほど。
あと、マイフレンド・オブ・ミゼリーみたいなか、
ね、
とか。
それ、ジェイソンのやつね。
そうそうそう。好きだね。あと、あと、アンフォーギブンか。
はいはいはい。
後にさ、2だかなんかも。
ああ、2、3と作っていって、どんどん劣化をさせていくというね。
ソウルフライだっていう。でも、このアンフォーギブンもすごいいい。アドするのかな。あとジャケットも結構これ衝撃的で、
いやすごい
よ、ね、どっちかというとこのって過激なビジュアル使うじゃん、うん、でもこのブラックアルバムはほんとなんか目こすんないと見えないぐらい、
そうね、薄めにメタリカって書いてる
ヘビ
の
ヘビの
ことね。またさ、この時のライブがすごいよ。あのジェームズがギリギリロン毛かな、この頃。
あ
で黒いタンクトップか黒い T シャツに黒いズボンを履いて、はいはいはいはい、全員真っ黒、はい、
そうだったね。
でエクスプローラーでなっ
って言うてね、
ラーズ のドラムの弾がめちゃめちゃこって
るん
です
よ。
気がなかったの。 今となってはメタリカってさ、ラーズプップみたいになるんだろう。この頃ぐらいまでは本当にライブも隙がないというか、うん、黙らせる系のライブやってたんだよ、ね、
なんかあってるか分かんないけど、うん、お笑い芸人でいうと、まあ、当時まだこうグイグイギラギラしてた時期から、
うん、
今もベテランでこういじられるっていう気を作ってるような感じがして、
うん、
今その境地に行ったらもうやっぱ最強だなと思って、
最強だよ、
ラーズはいい年の取り方をしてるなと思いつつ、この時期はすごかったよね。
まあ、めちゃめちゃ本当にバンド内が超ピリピリしてたと思うし、
そうだね。
俺はこのブラックアルバムに充満するなんていうのかな、まあ、スルーザネバーっていうかあれだけども、否定的なニュアンス、
うんうんうん、スルーザネバーね、
めちゃめちゃ好きなんだよね。
確かに。
意外とそのだから俺の精神性にかなり影響を与えているという。
でもさっきので言うと本当に最後のピースがハマったような感じがあるんだね、うん、お前だからね、
うん、絶対的な否定の中を巡っていくのだっていう公約だった気がするんだね。フルナレバーのサービスで
誰だろうね、翻訳
けどあれだけどね、タモリクラブで寿司取り風呂みたいな
そうだな、そうそう、いや本当にすごい作品で、本当に1ミリも色あせないもんね、30年経ったけど、ね、今聞いても本当音がさ完璧なんだね。
完璧、俺だって本当これを超える音質ってないと思うんだよ、ね、
でこの後のさメタリカの作品っていうのは、うん、これとブラックカルブンといかに違うように自分たちを進化させるかっていうことの試行錯誤の繰り返しでしかないと思ってて、うん、自分たちで自分たちを超えようとも懸命にやってる、
だから違う方向から行くみたいな、ね、
そうそう、音作りもそうだし曲調もそうだけど、うん、そのチャレンジ精神は本当すげえなと思うけど、まあ、やっぱここが一つの最高地点
だな、ね、なんかね張り詰めてんだよこのアルバムは、本当にいろいろで最後のあれ4番だけだっけ、ソーワットって、
あれそうそう、あれはボーナストラックだ、
そうそう、うん、あれだけちょっとおちゃらけてる、
そう
だけどおちゃらけてるけど張り詰めてんだよ、
当時はやっぱりまだボーナストラックとかの意味が分かってなかったから、うん、あれで最後ポンってケツ吹いた感じがねすげえかっこいいと思ったら、ボーナストラックだったんだな、うん、アンチノーヤリーグ、
そうそうそう、
いやあれも最高だよ、
歌詞が最低だけどね、だから翻訳あったんだよ、
あそうだっけ、ああブックレット
にさ最悪だなこれ、
最悪だった、あ
お皿心にね、
俺はねなんかいろいろしやったね、いやでもようやくねちょっとメタリカについて、うん、あの一歩目を踏み出せたので、
そうだね、やっぱアルバム一枚でも下手したら時間足りない、
そうだね、ちょっと言いたりないけど、まあでも、うん、言いたいことは言ったらいいかなと思って、
まはい、俺はボックスセットをまだ買うかどうか検討中で、
今回のね、
はい、皆さんよかったらぜひ、それではまた来週。Steve Town.